東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。マガリがお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション、コンセプト自分といたしまして、私マガリの最新情報などなどお送りしていく番組でございます。第9回となっている本日、収録しているのは2024年5月27日。もうね、1年半分過ぎちゃいましたね。最近はね、素敵なゲストさんとの、対談がね、に恵まれてまして、吉祥寺のね、スタジオで収録をしていることが多かったのですが、まあ、今日はね、ちょっと久しぶりに、自宅スタジオから収録してお送りしております。ですね、まずちょっと自分の近況といたしましてはですね、先週かな、やっと、ずっとね、このラジオでも、断るごとに言っていたのですが、マガテックの新曲2曲ね、無事、はい、終わりました。マスタリングまで本当にね、ありがとうございます。はい、まあこれはね、9月にデジタルリリースということなので、まあそのね、リリースした後にまた、じっくりとお話をねさせていただこうかと思ってますんでね、ぜひとも力作です。楽しみにしていてください。で、今日はですね、まあ、コンセプト自分としてやっているこの番組なんですが、何を話そうかなと考えたのですが、最近私 SNS でインスタグラムとかね、 TikTok とかでエレキとね、アコギを、まあ、自分で一人二役みたいな感じ で画面を2つに分けてカバーをするというね、試みをちょっと最近挑戦しているので、ちょっとね、それについてお話をしてみようかなと思っております。まあなんでね、こういうことやり始めたとか、なんかその自分の中でね、どういう気持ちとか、まあそんなようなことを話していきたいと思いますので、最後までお楽しみください。この番組はアートヒューズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
はい、マガリズムステーション第9回、コンセプト自分としてお送りしているこの番組で、今日はですね、私最近 SNS でエレキギターとアコースティックギターのね、まあ2つの画面で1人2役でちょっと二重奏ってね、いうことに挑戦しているんですが、まあそれについてね、ちょっとまあどうしてこういうことをやっている、まあどうしてこういうことをやっているのかって、まあずっとギターの動画ばっか上げてるから別にその流れなんですが、まあちょっと自分の中でね、角度が違うんというかな、うん、きっかけがですね、実はそれまでは、まあ、自分で考えて、自分でそのアレンジして自分のタイミングでやってたんですが、実はですね、今回のその2画面分けてエレキとアコギでやるってのです、でっていうのはですね、僕の発想じゃなくて家族の発想なんですよね。家族のアドバイスで、まあ僕のね、インスタグラムとかフォローしてくれている方は、まあ知っていてくださるかもしれませんが、まあ、僕なんかその、まあ、結構カバーも好きなんで、流行ってる曲とか、ああこの曲いいなとか、まあ、あとタイムリーな曲とかね、自分でカバーしようとした時は、大体クラシックギターでこうしっとりと、まあアコースティック1本でやってることが非常に多くて、でまあそれはそれで別に悪くはないんですが、なんかね、なんて言うんだろう、家族が、まあ、そういうの見てて、なんか僕の魅力、僕の力とか実力とか、そういうものがまだなんか前面に出ていないと、はい、アドバイスを受けまして、なんか、まあ、あなたはこんなもんじゃないみたいなことを言ってくださったんですよね。そうだから、もっとこうなんか自分の、僕のね、実力とか、まあ、実力、うん、なんて言っても、その個性っていうものを前面に出した方がいいとアドバイスを受けまして、本当家族プロデュースで、もう本当にそのね、マガテックでやってるようなエレキの感じと、そのアコースティックのね、その なんですか、擬太鼓奏法って呼んでるんですが、あのアコギをバンバン叩くものをもうバンバン派手にやって、なんならもうメイクもしてやってやった方が絶対その刺さると、刺さる層が多いということをですね、あの、まあ、ちょっとありがね、あのこういう時は家族ってありがたいもんですね、本当ね。あのね、僕に対してすごくなんかこう先見の目があるというかね、よく見てくださるってくれているということで、はい、あのでアドバイスを受けまして、でなんかまあ最初はなんかピンとこなくて、あそういうもんかと思って、なんか意外とそういう発想がなくて僕、うん、でまあただそういうならやってみようかと思って、で第1号があの今もうね言うまでもなく流行りのあのブリンバンバンボンか、クリーピーナッツさんのをやったらですね、なんか確かに自分の中で一番再生回数とか反響がすごく多くて、あやっぱ第三者の目って正しいってかありがたいなと思いまして、でそっからあの今流行りの曲とか、まあ、自分が好きな曲とかリサーチしてこうあの出してるんですよね。でなんか本当に家族の目って正しいんだな、まあ、正しいっていうか先見の目があるなと思ったのが、あの そのやり方にしてからすごく反響が多くて、うん、再生回数もすごく伸びて、再生回数ね、あの本当に何でしょう、もうあのワンクリックでも多く欲しい世界じゃないですか。だからいやこれはありがたいなと思いましてですね、そうで、その家族の言葉で一人二役っていうのをもう絶対に前面に出した方がいいって言われたんですよね。でその一人二役っていうのがアコースティックギターで、まあアコギでそのパーカッションっぽく弾くのがまああの一つで、エレキギターでガンガンメロディ弾くのが一つ、まあこれをあの一人でやってるんですよっていうのを出した方がいいと、言われて、結構それはあの正直にあの前面に出して僕やこう書いてるしやってるんですよね。それがねなんかね結構目から鱗の気づきだったんですよね。それどういう気づきかというと、自分の中で別に一人二役ってほど大げさなもんじゃなくて、実は別にそのギターなんだからね、アコギだろうがエレキだろうが別に一緒だろうと、自分の中でその一人一役なんですね、一緒だったんですよ別に。あの何もその分け隔てなく、バンドの時はエレキ、ソロの時はアコギ、まあ頼まれればなんだろうっていうふうにやってきて、でそのアコースティックギターでそのパーカッションをやるっていうのも含めて、別にそうなんか自分の中であの人格が何個もあるわけじゃなくて、なんかこう一人でやってたんですけど、まあ、家族がそれを一人でできるっていうのが意外といないよと、うん、珍しいよって言われたんで、あえてもくどいぐらい一人でこんなこと一人二役やってるんですよみたいなものをですね前面に、はい、出して見ていますね。まあどうなんでしょうね、なんか自分の中ではそこまで住み分けがないものをあえて住み分けてる印象なんですけど、どうでしょうかね、はい、まあ、ちょっとねそんな感じで結構自分の中でもこう気に入っている試みね、あのファミリーに感謝ということで、はい、あのやらせていただいてございます。はい、なんでねちょっと今日ラジオなんでSNS に上げてないものをっていうことで、ちょっとねオリジナル曲でその今回ならではのものをその手法でやってみたいと思います。まずですねちょっとアコギをこうやってちょっと出してきて、アコギパートを弾きます。はい、曲はですねマガテックの砂丘の星、これねこの番組の前身のインストゥルメンタルジャーニーのねオープニングでもありましたね。でちょっとまずアコースティックギターを弾いていきたいと思います。 れをバックにエレキギターでメロディーを足します。という感じになります。いかがだったでしょうか。アコギとエレキで砂丘の星、まあね、一人二役ということで、はい、ね、まあこれがまあね、その先ほども言いましたけど、自分の中で全然分かれてなくて、あのアコギを弾いてる自分とね、エレキを弾いてる自分っていうのは、同じような感覚でやってきたはいるんですが、やっぱ第三者のね、家族の目っていうのはありがたいなと思って、それがやっぱこうなんていうの、一人のね、人がやってるって面白いよとかね、意外といないよとか言ってくれて、で、その編集も実は家族はしてくれてるんだよね。そうそう、あの、いろいろとこう、なんか角度はこうとかさ、動きはこうとかさ、もっと動いた方がいいとかさ、そうそう、言われるがままにね、ファミリープロデュースでやって、ね、ブリンバンバンボンの後に、緑黄色社会さんの花になってとか、夜遊びさんの勇者とか、あとはら、つい昨日、おとといかな、昨日か、鬼滅の刃の、マイファースさんとね、ハイドさんの無限やらせてもらって、なんか、すごく反響があって、やっぱ自分一人じゃ分かんないもんだなっていうのがね、最近やっぱ、その今回のことも含め結構ね実感しましたね。そう、まあ、確かにあのエレキはバンド、アコギはソロみたいな、まあギター人半生か、ギター半生だったなとは思うんですよね。ただそれはその何て言うんだろう、人格を分けてるわけではなくて、ケースバイケースになるしかないこと多いじゃないですか、世の中って。例えばじゃあね、あのロックバンドね、まあ、マンガテックでもロックバンドで動いてるときは当然そのドラムがあってベースがあってねっていう中でアコギを弾き続けるわけにもいかないし、だからそれ当然エレキになるし、まあもともと僕エレキからなんでね、まあまああれか、厳密、まあちょっと細かい、ちょっと時間軸割りとして、アイデンティティがよし俺もちょっとね音楽ギターでやりたいと最初に目覚めたのはやっぱロック少年エレキギターだったんで、まあ、エレキからやね入って、でただそのバンドで動いていく、なんかどうしてもねやっぱりそのあのバンドが揃わないとか、バンドが動けないとか、まああとはその別にその固定バンドじゃなくても何かそのエレキギターがそのそぐわない場面、まあ、だから例えば僕一人しかいないとかね、そういうことですよね。の時ってのはその、別の方法を考えなきゃいけなくて、で、その、アコギのソロっていうものも、ね、その、シンガーソングライターの方で言うと、バンドで歌う時もあれば、で、バンドで歌ってる時はじゃあエレキギターを弾いてると。で、自分ソロのライブ。の時はアコギ弾き語りってすごく王道のやり方だと思うんですが、まあ僕もそのインスト版というかね、バンドの時はエレキを弾いて、ソロの時は一人でアコギを弾いてっていう、スタイルでずっと来て、まあもっと言うとその教室の発表会で、ベースの先生がいません、だからで、まあ、自分の生徒さんはギターで出るので、ベースが必要だって言われればベースも弾いてきたし、例えばレッスンでウクレレのね希望があれば別に、まあその自分の分かる範囲でっていうところでウクレレも弾いてきたし、まあすごく自分の中で確かに相当ないろんなことをやってきたと思うんですが、それがね まあ、さっきから何回も言ってるように全部一つなんですよね、自分の中で、ね、今日はこれ、そして人格変えて今日はこれ、人格変えて今日はこれってこう積み上げてるわけじゃなくて、もともとすごくでっかい一つの大きな自分っていうカテゴライズの中で音楽っていうものをやってる感覚だったので、ずっと一人称、一人格のみだったんですよね。で、その中で別にそのもう特にね、その中でそのウクレレとかベースもある中で、エレキギターとフォークギターなんてのはもうほんと一緒ですよね、はっきり言って。自分の中では全くその自分の中で分けてないんだけど、まあそのね、身内のものがアコギをこうパーカッション的に、やる人と、エレキギターでこうやってね、ソロとメロとソロを取れてアドリブ取れるっていうことを同時にできるっていうのは、うん、面白いんじゃん、意外といないんじゃないって、それをあえてそのね、二役自分、ね、なんだ、二重人格までいかないか、やってみたらどうってアドバイスでちょっとやらせてもらいました。はいですね。じゃあね、まあ、ちょっとそんな感じでもう一曲やってみたいと思います。聞いてください、 Amazing Grace。
30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。
ね、あえてね、アコギ、エレキ、一人二役、二重人格なんだよってことで、まあね、その第三者のね、まあ今回は家族でしたけどね、身内の目、第三者の目、アドバイス、ありがたいなと思いますね。やっぱ自分一人だとね、なんか分かんなくなっていくし、自分のね、魅力っていうのが意外と人の方が見ててくれる、気づいてくれているのだなということを実感してございます。本当ありがとうございます。このスタイルね、結構自分でもなんか気に入っているので、どんどんねやっていきたいと思います。なんかリクエストとかあったらね、メール送ってください。あの曲に、はい、検討しますね。はい。でスケジュールね、ありがたいことにちょっと今年もね、ちょっとコロナ落ち着いてきたのかわからないけど、ちょっと決まってきております。7月31日、おなじみですね、国分寺クラスタさん、これ以前ですね、インストゥルメンタルジャーニーにも来てくださった、田部井康和さんが共演ね、久しぶりにというか、会うの久しぶりですけど、ギター持って共演するの僕初めてですね。はい、安和さんとの共演ね、楽しみにしております。そしてですね、そのすぐ すぐじゃねえ、これは1ヶ月後か。8月25日、おなじみミシンカフェつなぎさんにてですね、語り手の山口純子さんというね、役者の方と語りとギターのコンサートを計画しております。はい。そしてこれがだ、その後すぐ、おなじみ8月28日、またね、国分寺クラスタさん。これね、バイオリン、ニストの佐藤桃子さんと生徒さんサポートという形でねお送りさせてもらいます。そしてその後がね10月26日マガテックの結成20周年そしてねトゥーテルザトゥルースね朝焼けに満ちる一面のアリスさん2曲新曲リリース記念ライブ、はい、でねおなじみ生徒さんのネクストカバーズの曲もやる、ケアの同時開催ということで計画しております。そして年末12月15日まだちょっと先ですけどね、国分寺クラスタさん私、初ソロライブですね。クラスタさんでは、ソロライブというのは初めて。そのソロライブというのはその今までブッキングでねたくさん出させてもらったんですが、本当貸し切り、まあ、ワンマンだね。ソロライブというワンマンライブっていうのが初めてなので、ぜひともね、それに向けてもですね、ちょっと CD、シングル、新曲ちょっと考えてますんで、ぜひともね、また告知を楽しみにしていてくださいませ。今年もね、あとね、バーレギター教室の発表会もあるしね、はい。今年もちょっと頑張っていこうかと思っておりますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。See you next time. Bye bye.